説教、神は真実な方、獅子ども倒木師。
ただいま読まれましたこの新約聖書の、コリントの第二の手紙の中で特に、注目してみたい言葉としてですね、一章の20節のところに、神の約束はことごとくこの方においてしかりとなったからです。それで私たちは神を称えるためこの方を通してアーメンと唱えます。私たちは神様の約束がこのことごとくこの方において、つまりイエス・キリストにおいてこの光となった。神様の言葉というものがイエス・キリストがなさったそのすべてのですね出来事事柄というものをにおいてですね、神様はそれを良しとして受け入れられた、神によって受け入れられたものとなった、まあ、叱りという言葉はちょっと古い日本語でありますけれども、これは肯定するという意味であります。否というのはその反対のことでありますが、イエス・キリストによってなされたことは神様のによってですね、しかり受け入れられたものとなった。そしてそのことが同時に、そのことを通して私たちはですね、この神を称え、この方を通してあなたは真実な方です、そう神にアーメンということができるようになった。すなわち私たちもまた神に受け入れられるものとなっていったということなのであります。パウロはこの言葉を具体的にどういう文脈でこの語ったのかということでありますけれども、これが15節以下のところに書いてありますけれども、パウロはそのエペソに今おりまして、コリントの教会、かつて自分が建てた教会なわけでありますけれども、もう一度そこにですね行こうとしているという、そういう背景がありますね。それが15節16節のところに書いてあります。あなた方にもう一度恵みを受けるようにとあなた方のところへ行く計画を立てました。でその計画っていうのはエペソからコリントに行く、そしてそちらを経由して今度はこの北のマケドニアの方に行って、そしてもう一回コリントに帰ってきて、それからユダヤに行くという、まあ、そういうこの伝道の計画っていうんでしょうか、そういうものを立てましたと。ところが何らかの事情によってコリントの教会を訪ねるということがこうできないでいた、遅れてしまってたという事情があるわけで、まあ、今日のようにこの飛行機とか新幹線とかですね、そういうものがある時代ならば別ですけれども、そういうものはない時代でありますね。いろいろな自然状況であるとか教会の事情とかとことによってですね、いずれにしてもそのコリントに行くというふうに言っていながら行けないと、そういう事情なんです。しかしこれに対してですね、パウロに対する非難が起こっていたっていう、パウロは二枚舌のものである、嘘つきだ、情熱的であるけれども軽率な人間だ、自分の感情のままに口から出まかせを書いているだけで何も具体的な計画などは考えていないのではないか、まあ、そんな類の非難があったようで、あったようなのであります。これに対して17節でパウロはこういうふうに書いております。このような計画を立てたのは軽はずみだったでしょうか。 それとも私が計画することは人間的な考えによることで、私にとってしかりしかりが同時にいないなとなるのでしょうか。この言葉は少し、分かりにくいので、もう少しこの意訳したっていうんでしょうか、あのリビングバイブルっていうのを、これも正確でないという人もいるんですけど、このリビングバイブルと読んでみました。こういうふうに書いてありましたね。私も世間の人のように人間の思いから、本当はいいえ、ノーのつもりであるのに、口でははい、イエスと言ったりしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。つまりパウルは、ただコリントの人々の気を引くためにあなた方のところに行くというふうに口からですね、この口をついて行く気がないんだけれども行くというふうに言ったのではない。そうではない、私は行こうとしていたんだ、これは神の前に真実なことだ。私があなた方に向けて書いたことは光であると同時に否というようなものではない。イエス・キリストは光と同時に否となったような方ではない。イエス・キリストにおいては光だけが実現したのです。神の約束はことごとくイエス・キリストにおいて光となった。つまりイエス・キリストは神の御心すべてを余すところなく実現してくださった、まあ、そういうふうに話がなるわけですよね。まあ、自分のことの状況を言いながら、実はイエス・キリストのことにこう言及している。神の御心っていうのは曖昧なものではなくて明瞭なものとなった。神の言葉は私たちを否定するような否ではなくて、私たちを受け入れ、私たちを本当の意味で肯定してくださる、そのような救いの道がイエス・キリストによって実現したのだ。ですから私はこの点でいささかも動揺していません。私たちにも同じようなことが起こってまいります。自分としては行くつもりであったんだけれども、いろんな事情でですね、行けなくなった。結果として行くことができない、そんな時に我々も非難されることがあるかと思います。まあ、一般的な意味では行くというふうに言ったならば、一度決断したならば、それに向かって迷わず直進していくことが誠実だし信仰的に見えるかもしれません。しかしそれが許されない時に、どういうふうにそのことを受け止めていったらいいんだろうか。パウルはコリント訪問ができないでいるという状況だということなんです。いわば否を突きつけられているのであります。計画が否定された、しかもそのことが非難されている。この時の取ったパウロの態度がこの言葉になっているのであります。それが19節20節でありますよ。私たちが述べ伝えている神の子イエス・キリストにおいて神の光が実現した。神は私たちをイエス・キリストにおいて否定するのではなくて肯定してくださる、そのような救いの道が実現した。神の約束はこのことごとくこの方において光、つまりこの否定ではなくて肯定されて、された、神のご意志は、神の言葉すなわち神のご意志は全て余すところのなくイエス・キリストにおいて実現してくだされたんだ。でそれは具体的にどういうことなんだろうかというのが、このそれに続く21節22節にこのその具体的な神がイエス・キリストによ神の言葉をイエス・キリストが このことごとく成就した、肯定されたということの具体的な証拠っていうんですか、そのことを説明しているのが21節以下のことであります。それがですね、最初に私たちとあなた方とをキリストに固く結びつけ、これはもちろんここの主語がですね、神っていう言葉が最初にここでは後の方に出てますけど、神は私たちとあなた方とキリストに結びつけ、神は私たちをキリストに固く結びつけ、そして私たちに油を注いでくださったのは神です。神が油を注いでくださった。この最初の文章はそういうことでありますが、キリストはどんな技をなさったのか、これはコリントの我々が読んできまして、第一コリントの一番初めの方にこういう言葉が書いてありましたね。キリスト一章の30節のところに、キリストは私たちの知恵となり、義となり、聖となり、贖いとなられた。キリストは私たちの知恵となり、義となり、聖となり、贖いとなられた。そのキリストに私たちを固く結び合わせる、そして油を注いでくださった、聖霊の働きを私たちに与えてくださった。これが第一の文章であります、21で。さらにそれに続いて22節において、神は私たちに勝因を押して保証として、私たちの心に、これは霊と訳されてますけれども、聖霊のことでありますね。聖霊であります。聖霊を与えてくださいました。最初の文章は21節のところは、私たちをキリストに結びつけてくださる、神様は私たちをキリストに、あのキリストに結びつけてくださる、そして聖霊を注いでくださると、そのために聖霊を注いでくださる、聖霊を注いでくださって私たちはキリストに結びつけられていくんだ、つけられたんだ。そして22節で、その私たちに勝因を押して保証として私たちに聖霊を与えてくださったと、大変ちょっとくどい、周り同じようなことが繰り返されているようでありますけれども、この最後の22節においてですね、大事な言葉が特に2つあると思います。一つは勝因を押すという、印鑑を書類に押すという、こういう言葉です。神が私たちの体にですね、印鑑を、神の印鑑を押してくださる、そういうことであります。神ご自身が私たちの体に消えることのない印鑑を押してくださる、実はこれは洗礼ということですよ。神が私たちにそのことを保証するように、この人は確かに神の子供とされたんだという、そういう印鑑をですね、私たちに押してくださった、それが消えることのない印鑑、それが洗礼という事柄である。それによって私たちはこの聖霊を私たちにこの与えてくださることによって、あなた方は神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちは神をアバ父よと呼ぶのです、とこのローマ書にも書いてある。洗礼というのはそういうことですよ。神が私たちに神ご自身のその勝因を押してくださった、体に押してくださった、それは消えることのない印なんだ、それが洗礼ということであります。それに続いて第二は、その神はその保証として私たちの心に聖霊を与えてくださった。この保証という言葉は、商業と商取引というんでしょうか、の言葉で、もう手付金という意味ですよ。例えばある商品を求めたいけれども今はない場合に、手付金を払えばその商品を店では確実に取り寄せてくださる、 そして残りの代金は品物が来た時に払いますというふうに言えばですね、その商品は必ず手に入る。その最初に払うお金っていうんでしょうか、それが手付金、保証金っていうんでしょうか、あるいはその大きな、我々が大きな工事をですね、建物を建築をするような大きな工事を請け負うような業者であるという場合だとしますと、工事が始まる前にその依頼人から工事を請け負う私たちのもとに手付金が払われると、ということであります、そしてその工事請け負人である我々も、じゃあこれでもって安心してこの工事を始めればいい、手付金をもらったわけです。そしてこの工事が完成したときに、あるいは途中にも払うかもしれませんけれども、当時は工事が完成したときにその残りの代金を全て払ってですね、全てもらってその工事が完成するということであります。その手始めのお金をこう渡す、あるいは手始めのお金を受け取るという、そのそれが手付金、実はこれが保証金ということですよね。実はこれが聖霊ということなんだ。神は手付金として聖霊を与えてくださった。これから始まるキリスト者の歩みですよね。洗礼を受けてキリスト者としての歩みが始まる、その初めにですね、与えられているこの聖霊、これは手付金みたいなものなんですよ。それはこれから始まるキリスト者の歩みを保証するだけではなくてですね、その今後その人がキリスト者として歩んでいく、大きく成長していく、そういう将来性ということをも暗示する言葉ですよね。保証金っていうのは、ヨハネの第一の手紙にこういう言葉があります。私たちは今すでに神の子です、神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし御子が現れる時には御子に似たものとなるということを知っています。御子にこの望みをかけている人は皆御子が清いように自分を清めます。洗礼を受けるということは、すでにキリスト者の生活がそこで始まっていくということです。すでに神の子ですが、自分がこれからどういうふうになるのかまだ示されていません。しかし御子が現れる時には御子に似たものとなるということを知っています。つまりイエス・キリストを見ながらですね、キリスト者の生涯をこう歩んでいく、そしてだんだんとですね、この御子が清いように自分をキリストに習ってですね、清めていく、そういう始めであり、そして終わりに向かって歩んでいく、そういう保証として神は聖霊を私たちに与えてくださっている。キリスト者として生まれるということ、これが洗礼を受けるということでありますけれども、ちょうど人間の生まれた赤ん坊っていうのもですね、もう大人と比べるならばとてもですね、この大きな違いがあるわけですね。しかしこの人間はですね、別れて生まれたばかりの赤ちゃんっていうのにはですね、大人ではないんですけれども、大人となっていくものがちゃんとその赤ちゃんには備わっている、備わってますよね。目もあれば耳もあり、口もあり、手もある、足もあるっていう、まだ小さいんだけれどもちゃんと備わっているんですね。これからずっとその年月をかけながら成長していって立派な大人になっていく、そういう状態、その初めの状態がですね、この聖霊が手付金として与えられているということです。将来は神の子イエス・キリストに似たものとなるまでに成長していくという、そういうこのそういう保証として聖霊を与えてくださっている、与えてくださったと書いているわけであります。 保証として私たちのここに霊を、聖霊を与えてくださった。それがイエス・キリストにおいて示された、その具体的に示されたですね、この神によってですね、明らかに神の言葉がイエス・キリストの出来事を通して私たちのうちに示されたことだったんだ、なのだと。パウロが言いたいことは、私たちはこの世で生活しているときに、いろんなさまざまな反対を受けることや、否定されることや、非難されることや、そのようないくつもの異難、そういうものが人生には起こってまいります。お前はダメじゃないか。あれはどうしたんだ。こうなってないじゃないか。そういう自分、そういう時にですね、私たちはどういうふうにこの異難というものを受け止めたらいいんだろうか。それによって自分を、ああ自分はもうダメだったなと、あるいはいじけてしまったり、勇気を失ったりすることが私たちに起こってまいります。確かに反省すべき点もあったなとか、パウロ自身もそういう異難をここで味わってるわけです。パウロはあんなこと言いながら嘘つきなんじゃないのか。しかしこれに対してですね、私たちが述べているイエス・キリストによって明らかになったことは何か。神がイエス・キリストにおいて私たちを神の子供としてくださる道を開いてくださった。神はイエス・キリストにおいて否定ではなくて光の道を私たちに明らかにしてくださった。福音の恵みを明らかにしてくださった。それによって神は私たちを肯定しているということが明らかになった。神はイエス・キリストにおいてこの真実を明らかにしてくだし、明らかにしておられる。パウロはこの信仰に固く立っていたのです。人生にはいろんなこの私たちを否定するようなものが起こってくるかもしれない。しかしイエス・キリストにおいて明らかにされたことは、神はイエス・キリストにおいて私たちをですね、神の子供としてくださるという、この私たちを否定ではなくて肯定と、肯定、光としてですね、私たちを受け入れてくださる道が明らかにされたんだ。このコリント書の後の方にですね、6章というところに、こういうパウロはこんな言葉を書いていますね。6章の8節のところに、私たちは人を欺いているようであるが誠実である。人を欺いているようであるが誠実である。人を惑わしているようであるけれども誠実なんだ。何に対してパウロは誠実だというふうに言ったのか。神はキリストにおいて明らかにしてくださった福音に対して私は誠実であると言っているのであります。パウロはコリント行きの計画をなかなか実行できないでいた。そのために人々からさまざまに批判されたり嘲笑されたり、その異難を突きつけられていた。しかし私は神によって与えられているイエス・キリストによって私たちに明らかにされた、私たちは神の子供として、神によって愛される子供として歩むこの信仰の道がイエス・キリストによってしかり確立された。このことに固くパウロはこの信仰の確信と自由に生きていた。この世のさまざまな私たちが異難に出会ったとしても、いささかも変わることのないこの恵みにパウロは立っていたということなんだよ。この世のどんな計画も思わぬ変更を余儀なくされることがしばしばありますよ。変更のない人生はないと思います。思いがけない病気に 襲われることがある、予期せぬ災害に見舞われることがある、こういうふうに計画したんだけれどもなかなか思うように進まない、そういうさまざまなこの邪魔が入って進まないという事柄に私たちはこの出会う。この世はいろいろな否を私たちに突きつけてくるんであります。その時キリスト者はどういうふうに生きていったらいいんだろうか。その時先ほど言ったように、ああ自分はダメな人間です なのか、自分を否定してしまう、あるいは自分を粗末に扱ってしまう、ああこんなことで失敗してしまった、自分をこの粗末に扱ってしまう、そういうこともある。しかしパウロは言うんです、あなた方にはあなた方が信仰においてキリストイエスによって明らかにされた神の子とされている証拠があるじゃないか、あなた方は神に愛される子供として神の恵みを受けているというちゃんとした証拠があるじゃないか、それが先ほど言った21節22節にあった言葉でありました。20節のところに、神の約束はこのことごとくこの方イエス・キリストにおいてしかりとなった、そのしかりとなった言葉の明確な印が先ほど読んだ21節22節で読んだように、私たちが神の子とされるそういう恵み、私たちが神によって肯定されていく道がここにあるということあるんだという、その確かな証拠を私たちは持ってるんだということを信じていく。さまざまな否が私たちの人生に突きつけられる、道がないと思う時にも、さまざまな困難の中にあっても希望がないと思う時にも、いや私たちは神の子供とされた証拠を持っている。それが洗礼ですよね。洗礼を受けた人はですね、ここに立たなきゃならないんですよ。神の子供とされた証拠があるじゃないか、そうパウロは言ってるんです。我々はいつでも最後にここに立てばいいっていうことなんです。どんなにいろいろなですね、人の目に稲がつ人の目人からいろいろ稲を突きつけられる、この世のさまざまな状況の中で否定されることがあったとしても、パウロが最後に立ってたところはここだった。私もまたキリストイエスの出来事によって神の子とされたその印を持っている、私はここに立つ、そういう仕方で私たちは否定されているんじゃなくて、世の中から否定されることがあったとしても神はあなたを受け入れているじゃないか、神はあなたを肯定してるんだということ、このことを私はいささかも疑っていないというのであります。ローマ人の手紙の中にこういう言葉がありますよね。神を愛する者たち、第8章に、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神を愛する者たち、神の愛する子供たち、ご計画に従って召された者たち、洗礼を受けて召されて洗礼を受けた者たちに対して神は万事が益となるように共に働いてくださっているんだということを私たちは知っています。この確信を持ってキリスト者は歩むのでありますが、この万事を益としてくださる、万事という全ての事柄ですよね。万事ということ、全ての事柄っていうことの中には、我々の中にある悲しみも憂いも裏切りも孤独も、私たちを否定するような力も、その万事ということの中にはちゃんと入ってるんですよ。だから ただその中に神は私たちの人生をこのそのただ中でですね、万事いろいろな出来事人生にはありますよね。その万事を全て神はご支配なさって、私たちを否定するようなそういう出来事、悲しみも憂いもあってほしくないような事柄も、その全てをが益となるように共に働いてくださる、ご支配してくださるのは神なんだということを我々は信じなければならない。神の子供たちに対して神はそのように働いてくださるということ、それは確かなんだということをあの洗礼の事実が示しているじゃないか。聖霊が私たちに与えられている。生まれたばかりの子供からだんだん我々はそれぞれの年月を経てキリストとしての歩みを今しているわけですよね。保証金を与えられて、この人は神の子供だ、そういうふうにして 今もこの人は神の子供だ、私が愛する子供だと神様は言っておられ、その子供、愛する子供たちを神はどうして見捨てることがあるだろうか。これがキリスト者のこの私たちの人生を肯定していてくださる神、そういう信仰の道を備えてくださっているということを知っていること、これはキリスト者の誠の幸いでありますね。先ほど読んだ旧約聖書のエレミアは、預言者エレミアは、人間の不真実に耐えかねて、イスラエルの人々がですね、エレミアに対してどういう態度を取ったかというと、みんなエレミアを崇めたんじゃないんですよね。そうじゃないんですよ。エレミアが神の言葉を語れば語るほど、人々はエレミアに対して、そんな言葉は実現するはずがないじゃないか。我々をただ責めるだけなのか。そう言ってエレミアを侮った。笑い者にした。多くの者がエレミアを批判したのです。彼はいつつまずくか。人々は待っていた。エレミアは仲間からも裏切られ、誰からも誰をも信頼できず、最後に信頼できたのはただ神だけだったと、これがエレミア書20章の10節に書いてありました。私には聞こえています、多くの人の非難の声、万軍の主よ、正義をもって人の腹渡と心を極め見抜かれる方よ、私の訴えをあなたに打ち明け、お任せします。まさにエレミアが最後に信頼できたのは神のみであった。そういう意味ではエレミアはですね、イエス・キリストを待ち望んでいた預言者だったというふうに思います。エレミアにとって自分の嘆きと訴えを聞いてくださる神がここにいるということ、それだけが救いだった。これは旧約聖書の出来事であります。人生には我々の信頼が、こちらからの信頼が裏切られたり、あるいは人々から見捨てられたり否定されたり、そういうふうにして孤独な魂となっていく場合が多くあると思います。凶悪犯罪者を調べているその家庭裁判所の調査官というか、まあ、こんな言葉を書いているんですね。いろんな世の中には凶悪事件があるわけです。それを一つ一つこう丁寧に調べていった人が書いてるんです。例えば少年がですね、この佐賀県の方でバスジャックっていうのは、バスを乗っ取ったということが起こった。それを調べてみますとですね、高校入学直後の自己紹介で、彼はこの自己紹介が失敗し、それがきっかけでその高校を中退して、自分の人生はこれでおしまいだと、そういうふうに思い込んでその事件を引き起こした。 数年前に秋葉原の通り魔殺人事件っていうのがあった。その方もですね、その青年も、自分はメールを出しても誰も返事くれないって、一人ぐらいいたよ、いたよ、いてもよかったのかもしれない、誰も返事くれないんだって、俺にはみんな私を見捨ててしまっている。この孤独、この絶望が事件を引き起こしていくことになった。この犯人の弟も実は自殺してしまったということが報じられておりますよね。あれちょっと昔なんですけれども、和歌山では毒物入りカレー事件というのがあったんですよね。で、このこれは婦人なん、女性なんですけども、その犯人と目される女性がやってきた途端に、それまでに賑やかだったおしゃべりがですね、誰もしゃべんない、誰一人として彼女に挨拶さえしなかった。その直後に彼女は激しく怒って毒を入れたと、まあ、そういうふうにこの言われております。まあ、今事件のことを詳しく正確にということよりもですね、まあ、これらの例はいずれもですね、人間は自分の存在が否定されたり裏切られたり見捨てられたり、その時に寂しく傷つき孤独となって怒り復讐する、一つの否定が別の否定を生んでいく、人々を否定し、そして最後には自分自身をも否定していくという、そういうことが起こっている、起こっていく。相手を殺し、周囲の人々にを殺し、自分自身をも殺していく以外に、それが救いの道だったっていうんですよ。なんとも悲しい、もうダメだと思って自分自身を追い込んでいく。この人生、私たちの生きているこの人社会の中で、自分、我々人がですね、否定されるっていうようなことはいくつもあるんじゃないですか。どうやって我々は自分を取り戻してるんですか。その時、本当に私たちはですね、イエス・キリストにおいて明らかにされた、神が私たちに肯定、私たちを肯定しておられる証拠が私たちにはあるんだ。それはイエス・キリストを信じるものとなった。イエス・キリストによってあなた方の罪を許して、あなた方は神の子供とされていく。そういう証拠が私たちに神は与えてくださった。私たちが、ここに私たちがですね、神によって肯定されているということなんですよ、我々は。そういう確かな証拠がここにある。本当に私たちは肯定され、神から肯定され、受け入れられ、祝福されていく場所、この福音が明らかにされている場所が教会ですよね。この礼拝であります。それがキリストさんに与えられている恵みなんだ。先ほどの20節の言葉、もう一度読んで、この口語訳でこのところを読んでみたいと思うんですけど、神の約束はことごとく彼において叱りとなったからである。だから私たちは彼によって、イエス・キリストによって、アーメン、ここにあなたの真実がある、アーメンと唱えて神に栄光を期すのである。私たちもこの世に生活していますよ。しかし、ここに救いの道がイエス・キリストを通して実現している。私たちが否定されるのではなくて、神によって肯定されていく信仰の道がここにある。イエス・キリストにおいて示された真実の愛に固く結ばれて歩んでいく道、イエス・キリストに結ばれて歩んでいく、結ばれて歩む信仰者の道がここにある。私たちの周りには、この世の否定的なことに出会い、心を閉ざしている方もたくさんいるんじゃないでしょうか。 一言二言声をかけていただきたい。キリストイエスの御心を伝えていく、共にこの伝道の働きに私たちも連なっていくものでありたいと願うのであります。お許しします。父なる神様、破れ多い私たちの人生でありますが、あなたは私たちをイエス・キリストを通して誠の真実の救いの道を用意してくださいました。誠に感謝であります。アーメンと言ってあなたを褒めたたえるこの礼拝の胸をどうか祝してください。ここに連なっている一人一人の人生にあなたが豊かな恵みを持って祝福と幸いを与えてくださいますように。困難の中でどうかあなたを信じる信仰を確かなものとしてください。今週一週間の戦いをどうか導いてください。この祈りイエス・キリストの御名によってお願いいたします。